今日は画家所というところを開かせていただきます。一体ここからどうして清めのメッセージがあるんだろうかと私も不思議に思いましたし、開けてみて、はあそうかという納得を与えられました。まあそういう何て言いましょうか、従来というか清めっていうのはこういうもんだという方程式から言うと、なんとなくはまらないようなのがこの聖歌の説教にたくさんあるんですけれども、よくたどってみるとその中に清めのメッセージがあるということがわかります。そんなことで今日は画家にお付き合いいただきたいのであります。まず画家の日章、皆さんでお読みしましょう。あと1ヶ月か2ヶ月春が近づくと、これが実感を持って読むんですが、まず寒い大寒の真っ最中にはちょっとふさわしくないかもしれません。でも2章の8節から15節まで皆さんでと購読をいたしましょう。愛する方の声、ご覧、あの方が来られます。山々を飛び越え、丘々の上を跳ねて、私の愛する方は私に語りかけて言われます。我が愛する者、美しい人よ、さあ立って出ておいで。地には花が咲き乱れ、歌の季節がやってきた。山本の声が私たちの国に聞こえる。我が愛する、岩の裂け目、崖の隠れ場にいる私の鳩よ、私に顔を見せておくれ、あなたの声を聞かせておくれ。あなたの声は愛らしく、あなたの顔は美しい。はい、画家書というのは始めから終わりまで読むと何か顔がポーッと明らんでくるような、そんな感じがしませんか。そうですね、今のところはそうでもないんですけれども、女性の体の美しさ、また伴侶者と思われる男性の美しさということがもう何て言いましょうか、ストレートに書かれているんですよね。これが聖書なんだろうかというような感じがいたします。それを解説してくださるのがですね、この今日取り上げました福江仁先生です。福江仁先生は一度林間聖会で講師としてお招きしたので覚えていらっしゃる方もあるかと思います。先生について簡単に紹介をしますと、長い間フィリピンのマニラというところで、アジアパシフィックナザレン神学校というところで教えていらっしゃって、最後の方は校長先生までなさいました。それから日本に帰られて、千葉県であったと思いますけれども、しばらくご奉仕をされて今は高知県に移っておられる、それがこの福江先生です。で、この画家というところから、メッセージが取り上げられるということ、私が申し上げましたような疑問も皆さんがあるかもしれませんので、そのくだりをちょっと読んでみます。画家という書物は聖書の中でも特異な位置を占めています。これはソロモンの画家という見出しがついていて、男女の恋歌であることは読めばすぐにわかります。非常に熱く愛し合っている男女の微妙に揺れ動く心のときめきが、ある時は直線的に、 ある時は比喩的に、またある時は暗示的に表現されています。この書の中には神とか主とか信仰とかという言葉が一度も出てきません。あら、そうかしらと思って、皆さんどうぞ調べてみて、違ったら先生に教えてあげてください。まあ、エステル書もそうでしたけどね、一見これは男女の恋歌に過ぎないのではないか、これがどうして聖書の中に紛れ込んだんだろうという疑問を持つ人も少なからずいるのではないでしょうか。そのような当然の疑問があるにもかかわらず、この雅歌という書物が信仰の書である聖書の中に盛り込まれ、イスラエルの歴史の中で、そしてキリスト教の歴史の中で何千年と伝え続けられ、読み継がれてきているという事実があります。それはこの雅歌の中に示されているような熱い愛、お互いに深く強く愛し合う男女の絆の中に、神と私たち人間との間にもこのような愛が、このように燃えるような愛が可能だということ、そこをもう一度お読みします。このように神と私たち人間との間にも、このような愛が、このように燃えるような愛が可能だということ、このような熱い絆で神と結ばれることを理想として生きることを私たちに示し続けてくれるからだと思います。はい、これは単なるロマンチックな歌ではなくて、その中に、まあ、人間の男性と女性の間に生まれるところの、その熱い、引きつけ合うところの愛、それ以上に私たちと神様との間に燃えるような愛が可能なんだ。私はここですごいメッセージをいただきましたですね。私たちは神様とおっしゃると、何か恐れ多くて近づきにくくて怖くて、悪いことしたら叱られるというような気持ちを持って出てしまうことが時としてありますけれども、そうではなくて、私たちは日ごとの主との交わりにおいて、人間の男女が経験するような、いやそれ以上の深いデボーションを持つことができる、ここに吉田さんがおられますけれども、吉田さんが聖書に何かを書いてくださいって言われて、私も、なんて書いたらいいだろうなと思って、もし間違いでなければ、聖書は神様からのラブレター、これを毎日ときめきを持って読みましょうねと書いたんです。吉田さん聞いておられる？眠っておられる？ちょっとよろしいです。静かに眠っていただきましょう。まあいいですけどね、まあ私たちもそんなときめきを持って主との交わりを楽しむということが、この雅歌が私たちに教えてくださるメッセージではないかと思います。そして2章今読みましたが、それは聖書全体の中で最も美しい春の季節の描写が見られます。2章の8節からは女性の観点から言われております。愛する方の声、これは女性の方から見た、彼女を求めて野を越え山を越えて山山を飛び越え丘の上を跳ねて、やってくる。そして、じっと立って窓から覗き格子越しに伺っています。なんかこれエッチじゃないなんて思わないでくださいね。本当に切なるこの愛情表現なんであります。そして、その10節の真ん中辺から、この恋人の男性の恋人ですねが女性の恋人に向かって語りかけている言葉、鍵括弧の 始まりから終わりまで我が愛する者美しい人よ、さあ立って出ておいでというところから始まる招きの声であります。で、このさあ立って出ておいでというところが今日のテーマなんですね。そこで彼は美しい自然の中で生きる喜びを共にしたい、そして声を聞きたい、顔を見たいという誘いの言葉がこれだと言っております。はい。そして、神はちょっとその後を福江先生の言葉として読ませていただきたいと思いますけれども、彼はこんな言い方をしています。聖書とは主なる神が私たちを招いておられるお言葉であると言っていいでしょう。さあ立って出ておいで、私と一緒に歩もうと招かれる主の御声が聖書全体に響き渡っています。主なる神は私たちが神と共に未来に向かって歩み出すことを望んでおられます。さあ私と一緒に未来を作ろう。さあ心配しないで、その岩の裂け目から、その崖の隠れ場から出ておいで、私と一緒に未来に向かって歩き出そうではないか。そのような主なる神は私たちを招いておられます。なんて美しい、言い方なんでしょうね。私はこの福江先生のこの文章で本当に何か感動をいただきました。そして彼は二つ挙げています。それは全身を妨げているものは、一つ過去の辛い記憶、私たちが未来に向かって歩み出すことを妨げるものがあります。その一つは過去の失敗の記憶であります。そこでイエス様の弟子の話が出てくるんです。ここが面白いと思いました。というのはですね、イエス・キリストの弟子たちは悲しい失敗を犯してしまいました。それはキリストが最も大きな試練に立たされてもだえ苦しんで祈っていた時に眠りこけてしまったという大失敗であります。自分たちの主が最も苦しい時に共に祈って支えるのではなく眠り込んでしまったのです。しかもそれを何度も繰り返してしまいました。そんな弟子たちに対して主イエスは何とお声をかけられたでしょう。ここで出てくる言葉が、ああこういうふうに捉えるんだなと思いました。立ちなさい、さあ行くのですと言って招かれた。これが画家がここで言っている恋人が女性に対してさあ立って出ておいでという言葉とほとんど同じだ。で、この先生は英語の聖書で見ると同じように訳されているものがありますと言って紹介しています。 Arise and come along。 Arise and come along。 で、ここでこの2つのことを結びつけているのですね。弟子たちは恥ずかしい失敗、申し訳ない失敗をしてしまった、もうイエス様とは共に歩けない、そんな資格がないと思っていた。しかし、私たちの場合も過去の失敗や辛い経験や恥ずかしい思いが心の枷となって前に進もうとする気持ちが妨げられることがあります。過去の記憶に縛られていては何にもできないということが分かっていても、いつの間にか心が縛られて消極的になってしまうことがあります。そんな私たちを主は招いておられます。さあ、あなたの過去をすべて私の胸に委ねなさい。そして私と一緒に未来を作ろう。あなたの過去から出ておいでという意味でこれを語っています。素晴らしい、これは本当に捉え方じゃないかなと思います。私たちも 先に向かって進もうとするときに、ああ私はやっぱりあそこで失敗してしまった、ここでつまずいてしまった、ここで恥ずかしい思い出を持って、誰にも言うことできない恥ずかしかった物語を持っている、まあ、いろんなことが私たちの足かせとなっている。イエス様はそれを全部知りながら、その恥ずかしい過去失敗全部私の胸に委ねて、さあ未来に進もうと主は招いておられる。2番目、将来への不安。私たちが未来に向かって前進することを妨げるものは過去の辛い記憶だけではありません。将来への不安があります。画家の中の御言葉がそれを漂わせています。岩の裂け目、崖の隠れ場にいる私の鳩よ、私に顔を見せておくれ、あなたの声を聞かせておくれ。いいですね、あの恋人のことを鳩よなんてね、すごいロマンチックな、皆さん行ったことあります？ねえ、たまには行ってみたらいかがでしょうか。たまにはなんて言ったら悪いけどね、私の鳩よとかね、素晴らしい表現だと思います。でもこれは、この比喩的表現は実際に高い山の裂け目などに巣を作る鳥のヒナが成長し、やがて巣立ちの時を迎えたことを想像させます。思い出し、皆さん想像できますか？鳥っていうのはね、安全なところに巣を作ります。そこでヒナを育てて、ある程度ヒナが育って大きくなったら出ておいでってこういうわけです。でもヒナは、はあ、果たしてここから飛べるんだろうか、途中でバターンと倒れてしまうんじゃないだろうか、いろんな不安を持って、そこから出られない、そういうピクチャーっていうのは皆さん、いや想像できるでしょ。ヒナは飛んだことがないんですから、飛んだことがないものに向かっていらっしゃいいらっしゃいって言ってもなかなか勇気が出ません。ヒナはもうすっかり一人前の羽を持つようになっています。しかし外の広い世界に飛び出す勇気はありません。親鳥がしきりに木の梢から励ましていますけれども、不安で仕方のないヒナ鳥は巣の出口のところで羽をバタバタさせるばかりです。この比喩がここに出てくる女性の内面を映し出しています。このひな鳥のように恋人の招きの声を聞きつつも、将来への不安が彼女の心を占領しています。本当にこの人と一緒について行くべきなのだろうか、大丈夫なのだろうか、彼女はなかなか決心がつきません。なんというこれは文学的な素晴らしい表現ですね。まあ最近の若い方々は多分こんなときめきなんかなくて、まあ本当に一緒にすぐなっちゃうというような感じの人が多いような気がするんですけども、このぐらいこう不安ときめき、持つということはかえって私は素晴らしいことかなと思います。将来への不安を何かしら抱いている今日の私たち一人一人に対しても、主イエスは招いておられます。将来への不安な気持ちを私の胸に委ねて、さあ私と一緒に前に進もう。私があなたと共にいる。私に信頼していなさい。恐れずに信じてきなさいと。その次のところが素晴らしいんです。ちょっと、皆さん心に留めてください。私たちの罪をあがない、完全に許し受け入れ愛してくださる主イエス・キリストが今日も、さああなたの過去と将来を私の胸の中にすべて委ねて私と一緒に歩もう、そして未来に向かって進んでいこう、あなたが前進するのを妨げているものをすべて私に委ねなさい、そして立って出ておいでと声をかけてくださいます。その声に信頼し、主の差し伸ばされた御手を握り、主と共に歩き始めることが信仰でありますと書いてあります。 私たちが信仰といったときに、私たちのためにすべての救いと清めと贖いを成し遂げてくださった、そしてこれからの将来を握ってくださるあなたに委ねてこれから参ります、よろしくお願いしますと言って信仰の手を差し伸べましょう。先生はこれでメッセージは終わってるんです。相当読みましたけれども、ほとんどこれで今私が先生が語られたメッセージは終わりです。それじゃあどうして後のことがあるかというと、少し長く N 子さんという人についての、あの実際のお話があります。それはもう私が人のお話でありますので、ここで詳しく言ってもしょうがありませんから、見たい人はどうぞ本を買って読んでください。かいつまんで言うとこういうことです。 N 子さんというものすごいシャイな女の子がいて、不登校で、そして学校にも行けない、お友達にも会えない、そういうその心を固く閉ざしている女の子がいたんですけれども、あるキャンドルサービスの折にお母さんに連れられてその N 子さんが来たというのですね。そして、それから顔はまるで土色、子供の性器がまるで見られなかった、そして、女の子は幼稚園小学校と通っているうちに、心ない友達の言葉とか先生の不用意な言葉に傷つき、だんだんと自分の体の中に閉じこもるようになってしまった。で、この先生はその殻をですね、いきなりガーンと壊すようなことをしないで、まあ教会が楽しければいらっしゃいということで、優しく声をかけてあげた。そして教会にはただ黙ってきて黙って帰るだけだったんですけれども、この子が英語に興味があるということで、この福江先生が英語を教え始めた。アルファベットから始めて、そしてだんだんと興味を持って英語の文章が書けるようになった。そこで文通を始め、ペンパルっていうんでしょうか、初めて、自分と心を開くことができるようになった。そして、最終的にはですね、この方は子供服を作るお店を開いた、まあ、そこまでこう発展していった。今かなり子供服を作るお店の話がずっと朝ドラでございますね。まああんな感じです。心を開いて、N ちゃんがお店を開いたというニュースを知らせてくれたということです。まあこの N ちゃんの話はこの中に詳しくありますので、私はもうこれで省略をします。ただ最後に先生が語っているメッセージを私たちのメッセージとして捉えたいと思います。さあ立って出ておいで、主なる神は私たち一人一人に語っておられます。さあ立って出ておいでと、私と一緒に未来を作ろう。過去のつらかったことも将来への不安も私の胸の中にすべて収めてごらん。そして私と一緒に前進しよう。さあ、このように呼びかけておられます。お祈りをいたしましょう。どうか私たちはこのすべてを救ってくださる、そして私たちのことを受け止めてくださる主に全部をお祈りして進ませていただきましょう。それこそが本当の清めであると思います。ご一緒にお祈りをして締めくくりますが、お祈りしている間にどうぞ先ほどの賛美、ピアノとオルガンで一節弾いていただけませんか。よろしくお願いします。ご一緒にお祈りいたします。